ハート健康相談室。この番組は三条市高野一丁目三条総合庁舎そば堂屋一丁課、三条市東浦館馬場内科医院、三条市塚の目 JA 新潟厚生連三条総合病院、三条市大野畑新潟県済生会三条病院、三条市下諏訪株式会社コムメディカル、燕市そまぎメディカルケアガーデン燕内遠藤整形外科クリニック、以上の提供でお送りします。皆さんお元気ですか？私たちが健康で楽しく暮らせるために気をつけたいことや、今どんな病気が私たちの生活の中に潜んでいるのか、またその病気の症状や原因となるもの、その治療法、予防法などをご専門の先生にお伺いしてまいります。今日は浸水公園前歯科花輪武先生に歯科疾患と感染症についてのお話を伺います。先生、今日はどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先生、まず最初に簡単に自己紹介からお願いします。
はい、花輪武と言います。よろしくお願いします。吉田の浸水公園真ん前に昨年の10月に歯科医院をオープンさせていただきました。出身は燕市で、小学校中学校まで燕市に住んでました。で、その後新潟市の高校に行きまして、でその後新潟大学の歯学部を卒業しまして、でその後は新潟大学の組織再建口腔外科っていう、いわゆる口腔外科を専門にした科でに入局しまして、で、関連病院山形県だとか、県内の病院で口腔外科の治療を行ってきました。そして、地元である燕市で地域医療に貢献して頑張っていきたいなと思いまして、昨年の10月に医院の方を開院させてもらいました。
はい、今日は改めてよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは今回のテーマは歯科疾患と感染症についてということなんですが、実は今回のテーマは花輪先生からちょっとご提示いただいたテーマで、今回このテーマを取り上げてくださった理由は何でしょうか？
皆さん歯医者に行くときに、痛くなってから歯医者に行くとか、なんか困ってから歯医者に行くとか、そういうのがことが多いと思うんですけども、それとまた別の考え方で、歯科疾患、いわゆる虫歯だとか歯槽膿漏だとか、そういうものが感染症といって細菌、イメージでいうとバイ菌みたいなものがこうついてくるために起きてくるというイメージを持っていただくと、その細菌の量を減らすことによって日々の生活が向上したりですとか、あとは、その予防の効果についてもイメージが湧くので、この話させていただきたいなと思いまして選びました。
はい、歯科疾患そのものが、感染症なんだよということでしょうかね？
そうですね、全ての疾患が感染症というわけじゃないんですけども、代表的に出てくるものでやっぱり虫歯だとか歯槽膿漏で、神経のところまで痛くなっちゃうような歯の治療をする場合もあると思うんですけど、そういう大きな歯医者に行く時のイメージの疾患は基本的には感染症、細菌感染によって起こりますね。
今上がったのが虫歯、そして歯槽膿漏、そこから発生したその神経の痛みだったりとか、そういうものが大体歯科疾患ということですね。
そうですね、はい。
ではその歯科疾患、ざっくりというと今ちょっとくくりは大きいんですが、改めてちょっとどういったものなのかというのを先生の方から分かりやすくちょっとご説明をお願いできますか？
先ほども言ったところが一番メインのところになるんだと思うんですけども、やはりその歯槽膿漏、虫歯で神経の治療だとかで、その歯がなくなってしまった後は義歯を作ったりだとか、そういうまた治療に変わっていくんですけども、その一番大元であるその虫歯になったりだとか歯槽膿漏になるっていうところが口の中のその菌で原因が起こるわけでになってます、ね、でその菌っていうものは常在菌なので、完全に口の中からなくすことはできないんです。で量としても大腸菌と同じぐらいの量で
大腸菌。
そうなんです。え、
大腸菌っていうと、ね、皆さんご存知だと思いますが、まあ、口とは真逆と言いますか。
そうですね、はい、とてもこう、いわゆる汚いこうイメージがあるような場所と同じぐらいの細菌数がありまして、でコントロールするのがすごく難しいエリアというか、はい、場所だと思います。はい、
なんかね、お口の中がって思うとちょっとえって、ね、思われる方も多いと思うんですけどね。
そうですね、はい、口の中は、まあ、食べ物がこう最初に通ってきたりするので、そういうイメージがないと思うんですけど、細菌数とかそういうことに関しては本当に同じぐらいの量がいますんで、コントロールを間違うとやっぱりひどい状況になってしまう。でまたその細菌数が多くて、その管理がこうイメージが湧かないために、例えばお孫さんとかご家族の方と一緒にこう食事されてる時に、赤ちゃんにこう口移しとかお箸でね、ご自分の使ったお箸でこうご飯あげたりした時に、その細菌を感染させてしまうというリスクもあると思いますので、まあその辺も含めてイメージが湧くと、歯科治療にもうちょっとこう何ていうか目が向くというか、歯医者行ってみようかなとかいう気持ちになるかなと思います。
ちなみによく聞くのは、赤ちゃんは生まれた時は特にお口の中にこう菌とかは持ってないという話を聞くんですが、まあ、
はい、はい、で大体3歳ぐらいの頃までに大体常在菌が決まってきますので、そこまでの間はもう本当どんなに可愛くてキスしてあげたいと思ってね、してあげることが、まあ、また赤ちゃんのために実はあんまりならなかったりだとか、あと食べさせてあげるのを柔らかくしてあげたいとか、今美味しいの食べてるからこれあげたいとか、そう思ってあげるのが実はこう赤ちゃんのためにならないので、そこをぐっと我慢してもらったり、そうしてもらうといい歯っていうか、まあ口の中の細菌のね、その層がなるべくこう少なくというか、はい、だと思います。はい、
はい、まあね、こう可愛い赤ちゃん、可愛いお子さん、可愛いお孫さんね、もういっぱいもう愛しい気持ちは分かるんだけど、まあ、将来のことを考えるとそこはちょっと我慢してあげたいなっていうところでしょうかね。
そうですね、うん、はい、
先生すみません、今赤ちゃんの時の口内環境のお話を先生からしてくださいましたけど、ちょっとここで私から質問なんですが、私もちょっと子供が小さい時に少し使ってたんですけど、赤ちゃん用のタブレットっていうか、口に入れて歯磨き代わりとまではいかなくても、まあ、歯磨きとうまく併用して使うみたいな、そういう赤ちゃん向けタブレットみたいのってあるんですけど、あれは赤ちゃんや子供の口内環境については、まあ、どういう影響というか、使い方としてはどんな感じなんでしょうかね。
今なんかああいう乳酸菌とか のタブレット流行ってて、まあ、腸内環境とか口腔内のいわゆる先ほど言った通りのその細菌の数だとか、まあ、バランスを乳酸菌でこうコントロールしようっていう考え方があって、でああいうものに関しては考え方としてはとっても良くて、補助として使っていただく分にはとってもいいと思います。で、まあ、そこでちょっと難しいところがあって、ああいういいのが出てくると、これ食べておけばもう虫歯にならないのかなとか、あと歯磨かなくてもまあ多少大丈夫かなとかっていうところに思われると、まあちょっとこう状態が悪化することがありますので、ああいう補助的なものもうまく利用していただいて、でかつまあベースで一番言ったのは先ほども言いましたけども、皆さんが言われるとちょっと嫌かもしれないんですけど、やっぱ歯磨きを基本的には頑張っていただくっていうのはとても大事だと思いますんで、はい、そういう風に使っていただく分にはとってもいいと思います。
じゃあうまく併用して使ってくださいということでしょうかね。
そうですね、
はい、はい、では先ほど先生が、まあ、口の中 その細菌とかはコントロールするのが実は非常に難しいというふうにおっしゃられましたが、うまくコントロールできる方法や、まあ、そのコツアドバイスなどがあったら先生の方からちょっとお話をお聞きしたいのですが。
はい、基本的には一生懸命歯磨きしてもらうのが基本で一番大事だと思います。で、まあ、テレビのコマーシャルとかでも言ってると思うんですけど、なかなか歯医者に行って歯磨きの指導された時に上手ですよなんてあんまりなかなか言われないと思いますし、もうちょっとこうしてください、もうちょっとああしてくださいなんて皆さんね言われるの嫌でうるさいなと思うかもしれないんですけど、その指導を一生懸命こう聞いてもらって時間を割いてもらうことが一番 その細菌のコントロールになりますので、まずはその来ていただいて指導を受けていただくっていうのが一番いいと思います。そして例えば歯の口の中の環境ですね、歯石がついていて、その歯石のところにその汚れがたまりやすいとか、あとは虫歯で欠けていたりする場所だったり、歯のその向きだとかね、いろんなその歯の環境によってきれいにすることができないものを、まあ、我々が少しでも いい環境に治療して治すことによって、やっぱりその環境が後でそのコントロールしやすくなるような環境にしていくっていうのが大事なことかなと思います。
あ、先生、私ちょっと質問があるんですけど、口の中の、ね、まあ、その細菌をコントロールしたり管理するためには、やっぱり普段使ってる歯ブラシとか、そういう歯に関する道具とかの管理についてちょっとどうしたらいいかなっていうのがちょっと今思ったんですけど、例えば歯ブラシありますよね、普段使ってる歯ブラシで、普段使ってる歯ブラシの例えば交換頻度とか、まあ、その歯ブラシの管理方法によってこうしとくと実はあんまり良くないよっていうこととか、あとはまあ細かい道具で言えばフロスっていうんですか、その歯間ブラシとか、その糸ようじみたいな、そういうものとかの、まあ、管理とか使い方とか、そういうのってどういうふうにしたらいいかっていうので、はい、ちょっとお聞きしていいですか。
まあ、基本的にはこれ言うと皆さんこれもまた嫌がるんですけど、
はい、
基本的にはブラシのうんぬんとか、はい、島津歯磨き粉とかですかね、ああいうのよしあしよりも基本的にはテクニックで、
テクニック
一生懸命、はい、やっぱり上手になってくると、皆さんすごく一生懸命、ね、磨いてもらって綺麗になってくるので、まあ、モチベーションを上げていただくというのが一番、まあ、ベースにあるのはもちろんなんですけど、歯科医院にはいろいろなタイプの歯ブラシですねがあるので、すごく柔らかくて歯槽膿漏の方に合っているものだったり、ヘッドが小さくて女性とかお子さんとかね、その口が小さい方でもうまく入るものだとか、またフロスとかでも上手な方になってくると、それこそまた糸だけで使うとか、そういうこともされる方も多いんですけど、まあ、難しい時はその Y 字のもので間に糸があるようなものとか、そういうのも揃えておいて指導するようにしてますし、歯間ブラシはかなり好みが分かれるところなんですが、その辺に関しましてもサイズがね合ってないとうまくお掃除ができない時もあるので、それに関してもここはこういうサイズで使ってくださいとか、そういう指導させてもらってます。でまた歯医者でしか売ってないような道具とかだけじゃなくて、一般のそのドラッグストアで売ってるようなものでも頑張ってきれいにできると思いますので、その辺は気軽に売ってますよなんて説明しますんで、はい。
例えば薬に関してはね、そのドラッグストアだったり薬局だと薬剤師さんにその場で、まあ、ちょっと相談ね、こう資格を持ってる方に相談とかできるんですが、歯のねことに関しては、まあ、ドラッグストアに行ってもね、やっぱりそういうものについててなかなか相談できないですし、例えばですけど自分が使ってるものを歯医者さんの方に自分のかかりつけのところに持ち込んで、これってこう私のサイズ的に合ってますかとか、柔らかさとかどういうものがいいですかというのを歯医者で売ってるものでもいいんですけど、例えば自分が普段使ってるものを持ち込んでこれがサイズに合ってるかとか、そういうものを歯科で相談することっていうの
が、とってもいいと思います、はい、それだけモチベーションがある方が来ていただけて、逆にこちらもとしても、ね、やりがいがあるので、全然遠慮しないでこういうの使ってんだけどとかで、また体の方が、ね、不自由な方でうまくそういう道具が使えなくて、電動のブラシこういうの使ってんだけどどうかななんて言って持ってきてくださる患者さんもいるので、まあ、そういう相談していただくととっても嬉しいので、遠慮なくじゃんじゃん持ってきてください。
じゃあもう治療だけじゃなくて、その歯の管理というか口の中の管理に関することとかも気軽に相談してもいいよっていうことですね。
もちろんそうですね、はい、
じゃあそれによって先生や歯科衛生士さんからアドバイスをいただけるっていうことですね、
はいはい、
じゃあそしてまあ口内環境を整えていくというか、少しでも細菌を減らせるようにという、
そうですね、
方向に行けばということですよね、
はい、
はい、ありがとうございます、
はい、
それでは最後に花輪先生からラジオを聞きの皆さんへメッセージをお願いいたします。
こんにちは、吉田の親水公園前にある親水公園前歯科の花輪と言います、皆さんが安心して来れるような綺麗な環境で、綺麗な設備で、そしてその環境で皆さん の, そのお口の中の環境を整えていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。今日は親水公園前歯科花輪武先生に歯科疾患と感染症についてのお話を伺いました。先生、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ハート健康相談室。 この番組は三条市高野一丁目三条総合庁舎そば堂屋一丁課、三条市東浦館馬場内科医院、三条市塚の目 JA 新潟厚生連三条総合病院、三条市大野畑新潟県済生会三条病院、三条市下須五郎株式会社コムメディカル、燕市そまぎメディカルケアガーデン燕内遠藤整形外科クリニック、以上の提供でお送りしました。